企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々。本日のゲストをご紹介します。証券コード5869東証スタンダード上場、早稲田学習研究会代表取締役社長佐藤誉さんにお越しいただいています。佐藤さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早稲田学習研究会は東京都中央区京橋に本社があります。北関東を中心に早稲田ゼミブランドで小中学生向けの集団指導塾を展開しています。さらに高校生向け指導や個別指導にも事業を広げ、近年は埼玉東京方面への拠点展開も加速しています。それでは佐藤さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
当社は早稲田ゼミという集団指導型の学習塾とファースト個別という個別指導型の学習塾を経営しています。群馬県で創業し、現在では群馬、栃木、埼玉、東京の4つのエリアで64校舎を展開して、生徒数も2万人を超える、北関東一番の学習塾としては一番大きい学習塾となっています。大きな特徴としては、集団授業を担当する教師が全員正社員のプロ教師であることです。多くの塾が大学生のアルバイト講師に授業を任せる中で、私たちは創業以来ずっと正社員指導を貫いてきました。この点が他社他塾との大きな違いになっています。
ありがとうございます。また後ほど詳しい内容について伺っていきたいと思いますが、まずは佐藤さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
では佐藤さん、生年月日を教えてください。
はい、1977年5月19日生まれの48歳です。
ご出身はどちらでしょうか。
早稲田ゼミの創業と同じ群馬県の太田市となります。
はい、ご自身でも通われていたことはあるんでしょうか。
はい、小学校6年生の時から高校3年生まで。
そうでしたか。は
い、7年間通ってました。
子供時代ご自身で振り返って、どのようなお子さんだったと思われますか。
体格が良かったんで、いわゆるガキ大将みたいな印象だったかなと思います。はい、比較的スポーツは得意で、運動は水泳とかをやっていました。
将来についてはどのように思っていらっしゃいましたか。
将来については、単純にお金持ちになりたいみたいな憧れがあった。普通の子供だったと思います。
あ、そうでしたか。はい、その思いがだんだんこの就職活動などが迫っていくと形になっていくかと思うのですが、はい、どのような就職先を志望されていらっしゃいましたか。
そうですね、大学時代は不動産業界とか金融業界への憧れがありまして、最終的には金融業界を中心に就職活動はしていました。最終的には早稲田ゼミで教師として勤めることになったんですけれども、当初の憧れとしては金融業界っていうのもありましたね。
はい、いかがでしたか。そのスタートから現在のお立場に至るとは、その当時思っていらっしゃいましたか。
いや、当時は思ってはなかったですね。
はい、はい、もう純粋に授業をお持ちで子どもたちに教えるという生活だったわけですよね。はい、
そうです。毎日毎日多くの子どもたちの前で、大きい声で一生懸命こうパフォーマンスしながら授業するという生活でしたね。
たくさん校舎が終わりだということですけれども、はい、いろいろ移動もあるんでしょうか。
そうですね、適材適所ですけれども、何年に1回で移動という明確な決まりはないんですけれども、はい、私の場合は最初に勤めた太田校が6年間で、その後前橋校というところに7年間、その後は本部であったり、あとはハイスクール部門、高校生部門などを歴任していますね。
その講師として、はい、皆さんに教えるという中で、現在のお立場に至るまでどのような、経緯があったのでしょうか。
そうですね、最初は一般の教師として入社したわけなんですけれども、まあ、その後少しずつ役職が上がって、で塾長、まあ、いわゆるマネージャーを任されて、でマネージャーを数年やった後、今度はエリアマネージャーのような立場になって、まあ、本部の部長役員を経て今の立場ですね。
そうなっていくんですね、はい、自身が通われていて、そして先生として現場もよくご存知で、はい、そして現在のお立場に至って、皆さんの前で挨拶などもされたかと思うんですけれども、はい、どのような内容をお話しされたのでしょうか。
そうですね、早稲田ゼミでは一貫して生徒第一主義と社員第二主義というこの2つの理念を貫いているんですけれども、やっぱり創業者が築き上げてきたこの理念をしっかり体現することを、まあ、全社員の前で約束じゃないですけれども宣言したという話でしたかね。はい、
ありがとうございます。さて、ここまで伺ってまいりました、皆さんいかがだったでしょうか。後半では佐藤さんが率います企業についてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの佐藤さんとの共演をお楽しみください。
まあ、御社は群馬、栃木、埼玉、東京に64教室、はい、まあ、展開されているということなんですけど、特にこの小中学生向けの集団指導塾早稲田ゼミ、この強みっていうのは、はい、先ほどおっしゃられたのが、まあ、社員プロ講師がやっている、はい、まあ、それ以外もあるんですよね。
そうですね、まあ、早稲田ゼミの強みとしては大きく2つありまして、うん、はい、1つが先ほど申し上げたこう教師が全員正社員であることです。やっぱり多くの学習塾では大学生のアルバイト講師が授業を担当しますが、まあ、私たちは、まあ、創業以来一貫して正社員による指導にこだわってきました。まあ、その結果、まあ、授業の品質はもちろん、うん、生徒一人一人を丁寧に見守る、面倒見の良さが生まれてるんですね。まあ、保護者の方が安心してお子さんを預けられる環境を整えることが、やっぱり私たちの使命の一つだと思っています。あと、徹底した研修によって講師を育成しているので、まあ、生徒のやる気を引き出し、まあ、成績を伸ばす力っていうのがやっぱり当社の大きな強みですね。まあ、
プロですもんね。
そうですね。
やっぱりバイトでやってる、はい、まあ、学生の人でもすごく熱心な方も当然おられるとは思いますけど、はい、全員がそうかというと、はい、まあ、それだけで生活してるわけじゃないんで、はい、いうですよね。だけど、御社の場合は、先生はプロで、それでご飯食べてるんだから、はい、
そうです。
それは頑張るしかない。しかも、はい、アンケートとかって結構厳しいんですよね、はい、
そうです。教師の評価軸も、子どもたちに取る授業アンケート、これいわゆる通知表のように、まあ、5段階とか10段階で点数をつけてもらうんですけれども、はい、これが教師の評価軸にもなるので、それはもう教師たちも必死になって一生懸命授業やるというふうにつながってますね。
で、御社の場合、はい、この創業者の理念が生徒第一主義、社員第二主義ということで、はい、まあ、生徒第一主義、これは、はい、まあ、お客様なんで、はい、どの会社も大体言う話だと思うんですけど、はいはい、次に社員第二主義っていうのが来るのは、はい、なかなかレアだと思うんですけど、
はい、
実際にこの社員への、はい、例えば待遇、はい、これいいんですよね。
そうですね、やっぱり当社ではこう正社員講師を全国から募集し、うん、厳選して採用しているんですけれども、うん、新卒でも、うん、年収540万以上、うん、塾長クラスになると平均で1000万円ほどと、はいはい、まあ、教育業界ではかなり高い水準の待遇を用意しています。
しかも御社の場合、この群馬、栃木、埼玉というところで、はい、まあ、東京で新卒で540万、さ、中にはそういう会社もあるかと思うんですけど、はい、なかなかぶっちゃけたところ、はい、群馬、栃木でそれだけくれる会社、はい、なかなかないですよね。
そうだと思います、うん、はい、そこはやっぱりうちの強みにつながる部分だと思っていて、うん、やっぱりそういった待遇だからこそ教師も誇りを持ってお仕事に向き合える、まあ、そういった環境を会社が整えることがやっぱり生徒のために最高の授業を届けることにつながっていると考えていますね。
まあ、だからこそ新卒での応募者非常に多いんですよね。
たくさんいます。
で、はい、そこから厳選して、はい、やはりこの人だったら生徒を任せられるなという人を まあ、入社してもらって、
はい、
でしかもそのまま出すんじゃなくて、はい、すごい研修するんですよね。
そうですね。もう入社後は短くても2ヶ月、
はいはい、
長いと1年ぐらいも徹底した研修を行って、うん、まあ、当社ならではの、うんうん、こう生徒を引きつける授業力っていうのをこう身につけるまで研修はしますね、
うんうんうん。やはりそれが、やはりお客様の満足度。まあ実際に結局生徒が満足するっていうのは別にいいサービスっていうよりは成績が上がるっていうのが当然その彼らの目標であり、まあ彼から彼女たちの目標なので、やっぱりそこが実現できてるからこそ御社のやっぱり生徒数は2万人超えて増えてってるってことですか？
そうです。やっぱり研修では、うん、もうそれこそ声の出し方、
はい、
もう表情の作り方、
はい、
まあ、動きとか板書の工夫とか、
はいはいはい、
小道具を使った演出とか、
はい、
まあ、単にこう勉強を教えるっていうだけではなくって、まあ、生徒が、
うん、
またこの先生の授業を受けたいなって思えるようなこう魅力のある授業にするための研修っていうのを徹底してやっていますね。
なるほど。はい、講師先生のあれがまさに舞台のように、
そうです、
どういうような身振り手振り、
はい、
まあ、当然教える元々のマニュアルテキストもあるかと思うんですけど、はい、それ以外にどうやったら伝わるか、
はい、
これやっぱり先生の熱心さっていうのが重要ですよね。はい、
そうですね。もうとにかく子供たちのことを思って一生懸命やってるんだよっていう姿勢をこう伝える、伝わるように演出する、まあ、そういったパフォーマンス力っていうのもうちでは採用基準の一つにもしていますね。
で、御社の場合、はい、まあ、校舎、例えば500人とかいるような大規模な校舎、
はい、
これが多いんですよね。
そうですね。平均して500人、
うん、
多いと1000人くらいの小中学生が通う校舎もあります。うん、
で、それを割と自前の校舎も数多く所有していると。
はい、
まあ、この場合、普通不動産買うのってお金かかるじゃないですか。
そうですね。
これなのに、御社財務諸表を見ると、
はい、
有利子負債ゼロ、
はい。
やっぱり安定した経営基盤ですよね。
そうですね。
だから見ると、やっぱり利益剰余金がずっと積み上がってるから、はい、まあこれで返せたんですよね。
そうです。
一回は借りたんですよね、多分あれね。
そうですね。
そうですよね。
はい、
それでちゃんと返し終わって、で、これが家賃がない。
はい、
まあ自分で持ってるから、
はい。
これで返すよね。
そうですね。なんでも本当生徒に集まってもらえれば、
うんうん、
それだけこう利益につながっていくっていうビジネスモデルを確立できているのが、
うんうん、
うちのビジネス上の強みの一つですね。
なるほど。
はい。
まあ、社員に、まあ、高い給料を払っているということは、人件費は高くても、はい、逆に言えば、その、家賃というような支出、はい、これが非常に低いと。
そうです
ね。全部持ってるわけじゃないので、はい、借りてる部分は当然あるかと思うんですけど、
はい、
他の塾にはほとんど多分借りてるはずなので、
はい、
そう考えると、ここは全然違いますよね。
そうですね。
だから、利益率が上場企業として見ると、塾の中では非常に高いですよね。
はい、そうですね。おかげさまで今のところ営業利益率、経常利益率は 20% を維持することを目標に行っているんですけれども、実際それも実現できていますね。
そうですよね、
はい、
まあ、他のところ2桁というところが頑張ろうという感じのところが結構多いですもんね。
はい、
なるほど。で、今後はやはりこの展開というのが、
はい、
やはり、埼玉であるとか、
はい、
まあ、東京、
はい、
まあ、こちらの方に徐々に南下していってるというふうに思うんですけど、
はい、
今後どういうふうに考えでしょうか？
そうですね、やはり今現在は埼玉県を中心に展開しているんですけれども、うんうん、まあ、近い将来東京でもビジネスをしていきたいというふうに考えています。
なるほど、
はい、
今後は M&A、こういうものも、まあ、検討のうちに入るってことですか？
そうですね。M&A の案件に関しては、こう、日々、検討しているわけなんですけれども、うんうん、ただ、M&A については、こう、無理に、規模の拡大だけを追うというわけではなくって、例えば、うちで作っている教材を全国に販売できるような教材会社さんとか、出版社さんですとか、まあ、そういったところも含めて、検討はしていますね。
なるほど。御社の今後の成長戦略、はい、改めて教えていただきたいんですが。
そうですね、大きく2つあるんですけれども、はい、1つはやはり他塾にないこの正社員プロ教師による授業力、これをより広いエリアに届けていくことですね、はい、まあ、集団授業をすべて正社員が担当している学習塾って本当にこう珍しいので、うちのこの授業の品質、そして面倒見の良さっていうのは強い差別化になっています。まあ、この価値を首都圏でもしっかり広げていきたいという考えでいます。で、もう一つは、
はい、
やっぱり受験熱が高い首都圏での中学受験領域への参入ですね。首都圏エリアではやっぱり成果、学習の成果に対する期待値がとても高いので、本当にこう力のある授業っていうのが求められます。で、そこに我々のこのプロ教師の指導力っていうのは非常にこう相性が良いと感じています。やっぱり小学生であろうとも、こう競争や切磋琢磨を通じて成長すると思うんですよね。まあ、それを大事にしてきた我々の教育観っていうのは絶対中学受験の世界にも通じると思ってます。地域の学習ニーズに真っ向から応える形で質の高い集団指導をしっかりと提供していく。まあ、これが当社の成長戦略ですね。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語教えていただきたいんですが。
私も国語専門なんでこれ選ぶのに一苦労だったんですけれども、まあ、時期が12月ということもありまして、今回は画寮転生という四字熟語を選ばせていただきました。
なぜ選ばれましたか。
こちら中学生や高校生が使う教科書にも出てくる有名な古字が元になっているんですけれども、龍の絵をどれだけ上手に描いても、最後に目を入れることで初めて命が宿るんだ、そんな意味の言葉なんですね。で、受験シーズンになると生徒は何ヶ月もこう努力を積み重ねてきて、あとは最後の仕上げという段階に入ります。だからこそこの時期の我々教師からの一言とか一押しっていうのが子供たちにとって本当に大きな力になることっていうのがあるんですね。だからこそこの受験シーズンは子供たちの努力に目を入れてあげられるような、そんな丁寧な仕上げをしっかり大切にしたいなと思っていますし、子供たちにもこの時期クリスマスとかお正月とかありますけれども、最後の仕上げをしっかり大切にしてほしいという思いで画寮転生を選ばせていただきました。
ありがとうございます。改めまして本日のゲストは証券コード5869東証スタンダード上場、早稲田学習研究会代表取締役社長佐藤誉さんでした。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。 お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろ別れのお時間です。今日のゲストは証券コード5869東証スタンダード上場、早稲田学習研究会代表取締役社長佐藤誉さんでした。そして佐藤さんの選ばれました四字熟語は画寮転生でございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。